3代目はエイズ治療法の動向、キャノカイ・ニューセプター拮抗薬タック779の研究、HIV 感染症の治療は逆転射酵素と、それからプロターゼ阻害剤 がまあターゲット、プロターゼがターゲットとなって、まあ、一定の成果が挙げられているわけですけれども、それにもう一つ別なターゲットがあれば、さらに臨床の先生方でバトリが増えてやりやすくなるという状況かと思いますけれども、まあ、そのまた新しいターゲットが育っていくかと、育てようとしているところだと思います。じゃあ武田薬品工業の飯澤先生、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。武田薬品創薬第2の飯澤と申します。よろしくお願いいたします。早速ですね、スライドをお願いいたします。本日は私どもの低分子 ECCR5 につきまして、その抗 HIV 活性を中心にご紹介いたしまして、ケモカインレセプター拮抗薬の抗 HIV 薬としての可能性につきまして提示してみたいと思います。スライドお願いします。最初に HIV が細胞に感染して増殖する過程におきます抗 HIV 薬のターゲットにつきまして整理いたします。ご存知のように HIV は細胞表面の CD4 とケモカインレセプターを介しまして細胞内に侵入いたします。でウイルスの RNA をウイルスが持ちます逆転射酵素で DNA に変換した後、宿主細胞の DNA に組み込んで RNA の転写が起こります。ウイルスの RNA とともにメッセンジャー RNA からプロテアゼによって成熟したウイルスタンパクが出てきます。このウイルスタンパクとゲノム RNA でウイルス粒子が形成されて細胞外に放出されるということになるわけであります。この過程の中で現在のところこの逆転射酵素を阻害するものとこのプロテアーゼを阻害するものの2種類が抗 HIV 薬として使われていますけれども、これら以外にもここには記しておりませんけれども、ウイルスの DNA を宿主細胞の DNA に組み込むためのインテグレース、それから転写活性化因子であります TAT に対する阻害薬の研究が行われております。さらにこのウイルスが細胞に侵入する過程、ここを阻害するものも抗 HIV 薬になりうるわけであります。スライドお願いします。 HIV にはマクロファージ系の細胞に感染するものと株化 T 細胞に感染するものの2種類があるということは1988年頃から分かっておりましたけれども、その細胞指向性の基準につきましては長い間不明でありました。それが1996年になりまして、マクロファージ系の細胞に感染するものは細胞表面の CD4 に加えまして CCR5 を抗レセプターとして用いるということ、それから株化 T 細胞に感染できる HIV はCD4 に加えて CXCR4 を抗レセプターとして用いるということが分かりまして、それぞれのウイルスを R5HIV1 それから X4HIV1 と呼ばれるようになりました。スライドお願いします。これは HIV の感染経過をごく大雑把に図示したものであります。 HIV が感染しますと最初に急性のウイルス結晶が起こりまして、その後血中のウイルス量は比較的少なく推移いたします。ただこの間も活性化リンパ節なんかの活性化リンパ球の中でウイルスは活発に増殖を続けているということが分かっております。それから CD4 陽性の T 細胞数は感染後徐々に減少していきますが、これがある基地1マイクロリッターあたり200個が基準になっていると聞いてますけれども、それを下回りますと免疫不全状態が起因します。さまざまな感染症や腫瘍が発症いたしまして、いわゆるエイズに至るわけであります。この最初の感染、それとその後の、まあ、数年から10年以上にもわたります無症候期の間、分離される HIV-1 はそのほとんどが R5HIV-1 であること、それからエイズ発症後に分離される HIV-1 はほとんどが X4HIV-1 であるということが分かっております。 で、それらの間に両方のコールセプターを使いますデュアルタイプ、デュアルトロピックな HIV-1 もありますけれども、まあ、本日は触れないことにいたします。スライドお願いします。我々が CCR5 をターゲットとして選んだ理由でありますけれども、先ほどのスライドでもお示ししましたように、HIV は感染時、それからその後の長い無症候期におきまして分離されるものがほとんど CCR5 を抗レセプターとして用いる R5HIV1 であるということ、それからこの無症候期においてもウイルスは活発に増殖を続けているということ、さらに CCR5 を欠損した人がいるんですけれども、そうした人も健康には異常がなく、かつ HIV の感染に対して高い抵抗性を示すということがあります。これらのことから、CCR5 拮抗薬は、その作用基礎に基づく副作用のない有効な抗 HIV 薬になりうるというふうに考えられたわけであります。スライドお願いします。そこで次のようなスクリーニングを行いました。CCR5 のリガンドの一つでありますランデスを用途でラベルいたしまして、CCR5 を発現させた成長細胞に結合するのを阻害する物質を探したわけであります。武田薬品の化合物ライブラリーの化合物につきましてスクリーニングを行い、ヒットしたリード化合物から化学修飾により最適化を行いました。スライドお願いします。その結果、得られた化合物が TAK-779 であります。ベンゾシクロヘプテン構造を持つこのような化合物であります。スライドお願いします。以下に TAK-779 の生物活性につきましてご紹介いたします。左の図は TAK-779 のランテス結合阻害活性を調べた結果であります。横軸が TAK-779 の濃度、縦軸がランテスの結合率を表しております。このように TAK-779 の濃度依存性にランテスの結合が阻害されております。その 50% 阻害濃度 IC50 は 1.4 ナノモラーでありました。同様に CCR5 のリガンドであります MIP1 それ MIP1α それから MIP1β につきましても用途でラベルして結合阻害試験を行いましたところ、やはりこのように阻害がかかりまして、 IC50 はいずれもリガンドに対しましても1ナノモラでありました。スライドお願いします。次に CCR5 特異性を調べてみました。すなわち各レセプターのリガンドを用途でラベルしたものを用いて各レセプターを強制的に発現させた細胞への結合に対する TAK-779 の阻害活性を調べたわけであります。 TAK-779 は CCR1、CCR3、CCR4、それから CXCR4 に対しましてはほとんど効果を示しませんでした。CCR2B に対しましては IC50-27 ナノモラの阻害活性を示しましたけれども、 CCR5 に対するものの20分の1の活性でありましたので、まあ、このものは CCR5 に対する特異性が高いというふうに考えられました。また CCR1 のリガンドとしましてもランテスを用いておりまして、この結合をほとんど阻害しなかったことから TAK-779 はリガンドではなく CCR5 に作用しているというふうに考えられました。スライドお願いします。次に TAK-779 が拮抗薬かどうかを調べてみました。 SHOCCR5 細胞にランテスを展開いたしますと、このように細胞内カルシウムイオン濃度が上昇いたします。 TAK-779 を10ナノモラ添加しましてもそういった上昇は見られませんけれども、ランテスによるカルシウムイオン濃度の上昇を濃度依存性に TAK-779 が抑制するということが分かりました。またこちらは CCR1 を発現した細胞での試験ですけれども、こちらでは TAK-779 を100ナノモラ展開いたしましても 卵鉄による細胞内カルシウムイオン濃度の上昇を抑制できませんでした。このことから TAK-779 は CCR5 特異的な拮抗薬であるということが分かりました。スライドお願いします。次に TAK-779 の抗 HIV 活性につきまして、鹿児島大学の馬場先生との共同で調べた結果をご紹介いたします。アスエゲとしまして、マギ CCR5 細胞を用いるものと、人の末梢血単核細胞 PBMC を用いるものの2種類を使いました。このマギ CCR5 細胞といいますのは、ヒーラ細胞に人の CD4 と CCR5 を発現させて、それから HIV のプロモーターの下流に β ガラクトシダーゼ遺伝子を組み込んだプラスミッドを入れている細胞であります。HIV が感染いたしますと β ガラクトシダーゼが産生されまして、そこに基質を添加することによって細胞が青くなる、そういう性質を持っている細胞であります。この細胞に R5HIV1 の実験室標準株でありますバル株、それから X4HIV1 の標準株であります 3B 株を感染させますと、このように細胞が青くなります。ここに TAK-779 を展開いたしますと、これを32ナノモラ展開いたしますと、バル株の感染は完全に阻止されました。一方 3B 株の感染に対しましては、20マイクロモラを展開しましてもほとんど影響は示しませんでした。また AMT-3100、これはアノーメド社が開発しておりました CXCR4 拮抗薬でありまして、フェーズ2まで進んでたんですけど、最近開発中止という後継化合物に変えたという情報が出ております。まあ、それを材料として使わせていただきまして、調べますと、こちらは 3B 株の感染を完全に阻止いたしますけれども、バル株の感染には影響を及ぼしませんでした。スライドお願いします。このマギ CCR5 細胞での活性をまとめますと、TAK-779 の 50% 有効濃度 EC50 は 1.2 ナノモラでありました。この活性は先ほどの卵鉄結合阻害活性の IC50 1.4 ナノモラとほぼ同じでありました。一方 AMD3100 は、3B 株の感染に対してやはり1ナノモラ程度の EC50 を示しました。スライドお願いします。次に PBMC 末梢血単核細胞での活性を調べてみました。PBMC にバル株を感染させまして、その後の培養醸成中のウイルスの P24 量、抗原量をエライザで測定したものであります。このように TAK-779 の濃度依存性に P24 量が減少いたしまして、100ナノモラ程度でほぼ完全にウイルスの増殖を阻止しているということが分かります。スライドお願いします。バル株に加えまして、臨床分離株 R5HIV1 の臨床分離株3株につきましても同様に調べてみましたところ、いずれの株の感染に対しましても EC50 有効濃度は数ナノモラであり、 90% 有効濃度 EC90 で見ましても27ナノモラ以下でありました。またこの PBMC での感染におきましても X4HIV1 の感染に対しては無効でありました。スライドお願いします。ここまでの結果から TAK-779 は HIV の感染を阻止するということが分かりましたけれども、それが本当に HIV の演武、エンベロップと、レセプターとの、結合を阻害することによってそういった活性が出ているのかどうかということを調べるための実験を行いました。すなわち HIV の演武を強制発現させた細胞をエフェクター細胞とし、HIV のプロモーターであります LTR と β ガラクトシダーゼ遺伝子を持っていて、それから CD4 と抗レセプター CCR5 を発現させた細胞をターゲット細胞といたします。 言わせれましたけど、こちらのエフェクター細胞に HIV の転写活性化因子のタットを発現させておきます。でこの両者を混ぜますと、塩分がこのレセプターに結合して細胞が融合いたします。で細胞が融合いたしますと、このタットがこの LTR に作用しまして、ベータガラクトシダートを産生させるというこういう系を組みました。これに対する TAK-779 の効果を調べてみました。スライドお願いします。左がそのフュージョン発生の結果であります。このように TAK-779 は濃度依存性にその細胞の融合を阻止するということが分かりました。でこの活性は先ほどもお示ししましたマギ CCR5 細胞での HIV 感染阻止効果とほぼ同じような濃度で認められました。スライドお願いします。話は若干それますけれども TAK-779 の誘導体約20個の化合物につきまして、卵鉄結合阻害活性、それから HIV 増殖阻止活性、まあ、感染阻止活性、それから先ほどの膜融合阻害活性をざっと調べてみますと、いずれも高い相関があるということが分かりました。このうち、HIV 増殖感染阻止効果と膜融合阻害効果につきまして図にしてみました。次お願いします。このように非常に高い相関を示すということが分かります。まあ、この結果から TAK-779 はHIV の塩部とレセプターとの結合を阻害することによって、すなわち HIV と宿主細胞との融合を阻害することによって、抗 HIV 活性を示しているというふうに考えられました。スライドお願いします。次に TAK-779 の作用点につきまして若干の解析を行いました結果をご紹介いたします。すなわちレセプターに対する抗体の結合を TAK-779 が阻害できるかどうかということを調べてみました。縦軸が抗体の結合率を表しておりまして、バーが短いほど TAK-779 によってその抗体の結合が強く阻害されたということを示しております。 TAK-779 の濃度としましては1マイクロモラを用いております。 TAK-779 は抗 CD4 抗体、それから抗 CXCR4 抗体の結合に対しては、全く影響を及ぼしませんでした。 CCR5 こういう7回膜貫通型のレセプターですけれども、 CCR5 に対する抗体としまして3種類を用いておりますが、そのうち、アミノマツを認識します 3A9、 それから細胞外第2ループの、ま、膜近辺に結合いたします 2D7、これらの抗体の結合に対してはあまり影響を及ぼしませんでしたけれども、細胞外第2ループの先端部分、この辺に結合する45531という抗体の結合を強く阻害するということが分かりました。この45531という抗体は細胞外第2ループの184番から189番目のアミノ酸を認識すると言われている抗体でありまして、このことから TAK-779 がこの部分に結合しているか、あるいはまあどこか他の部分に結合してこの部分の構造変化を起こすことによって、まあ、抗 HIV 活性を示しているんではないかというふうに考えております。実際他の施設のペーパーなんですけれども、 TAK-779 がこの膜貫通域に結合するというような報告も出されておりますので、まあ、そういったところに結合してここの部分の構造変化を起こしている可能性が高いかもしれません。スライドお願いします。またランテス等のリガンドは CCR5 に結合してその CCR5 をインターナリゼーション、細胞内取り込みを起こすことによって、まあ、抗 HIV 活性を示すというようなことが言われております。でそこで TAK-779 も CCR5 のインターナリゼーションを起こすかどうかということを調べてみました。PBMC を用いた実験だったと思うんですけど、PBMC にラーテスをさまざまな濃度で30分あるいは3時間作用させますと CCR5 の発現はこのように低下いたします。この CCR5 の発現は抗 CCR5 抗体であります 2D7 の結合で見ております。 で、ランテスも 4°C の条件では、2D7 の結合には影響を及ぼさないということを確認しております。で、これに対しまして、TAK-779 は、1マイクロモラーの濃度を3時間作用させましても、2D7 の結合には全く影響を及ぼしませんでした。従いまして、TAK-779 は CCR5 のインターナリゼーションを起こさないというふうに考えられます。スライドお願いします。TAK-779 の特徴をまとめます。低分子 CCR5 拮抗薬でありまして、CCR5 の細胞外第二ループに特異的に作用し、HIV-1 の感染を数ナノモーラーの低濃度で阻止するということが言えると思います。スライドお願いします。最後にその他の有望阻害薬の現状につきまして簡単にご紹介いたします。HIV の有望阻害薬としましては、ケムカイン受容体阻害薬、TAK-779 が同じ範疇に入りますけれども、これとか、あるいは HIV の塩分側に作用するもの、塩分阻害薬、それから CD4 を阻害するものという、3種類のものが考えられ、研究されております。でこのうちケムカイン受容体阻害薬につきましては、先ほど、メド社の AMD3100 というものを使っている実験をご紹介いたしましたけれども、 AMD3100 というのは注射薬として、アメリカでフェーズ2まで行ってたわけですけれども、それがつい最近、開発中止になって経口吸収される AMD8664 というものに、変えて研究が行われているというふうに聞いております。それからシェーリングプラウの SCATD、 これは低分子の CCR5 拮抗薬でありまして、シェーリングプラウもこの一つ前の SCHC という化合物を昨年の9月にアメリカでフェーズ1に進めておりましたが、それも最近開発中止ということになって、それよりも活性が強いと言われています SCHD の研究を始めているということを聞いております。それからプロ140、これは CCR5 に対する抗体であります。それから E-913、 これは小野薬品のものでありまして、先週12日でしたか、新聞発表されてたと思いますけれども、小野薬品と熊本大学の三谷先生との共同で研究されてます低分子の CCR5 拮抗薬であります。ただこのものはまだリード化合物の段階というふうな発表でありまして、さらに強い活性のものを探しているというようなことであります。で、これらの有望阻害薬の中で最も開発が進んでいますものは、この塩分阻害薬の一つでありますペンタフジド P-20 であります。で、これは HIV の塩分のうちの GP41 に結合するペプチドでありまして、米国でフェーズ3まで進んでおります。で、このものはフェーズ2試験におきまして、短剤で血中の HIVRNA 量を優位に減少させるといった、そういうデータが報告されております。この結果から同じように、HIV と宿主細胞の融合を阻害するケモカイン受容体拮抗薬、CCR5 拮抗薬も、同様に臨床での有効性が期待できるんじゃないかというふうに考えて研究を進めております。スライドお願いします。共同研究者であります。以上、私どもの CCR5 拮抗薬であります TAK-779 の研究を通じまして、ケモカインレセプター拮抗薬が抗 HIV 薬になりうるという可能性を提示させていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ご質問ご討論をお願いいたします。
美研の松田ですけども、2つほど教えていただきたいんですけど、1つはこの TAK-779 というのはくっついたときにその G プロテインの活性化は起こさないんでしょうか。
ちゃんとそういったことは調べてないんですけど、一応細胞の活性化そのものっていうのは起こさないという
か、カルシウムが動くとかそういうのはまだ調べてない。
細胞内カルシウムの動きは先ほどデータをお示ししましたけれども、それは動かしません。
もう1つはインターナライズされないということは表面にくっついてとどまっているわけですけど、その薬を培地から抜いたときに その後何時間ぐらいしたら再びウイルスが感染するようになったかとか、そういうデータはございますか？
それをですね、結構苦労して調べてたんですけれども、どうもいろいろ試験管の壁とかですね、細胞のその CCR5 以外のところにもちょっとくっつくような性質がありまして、でなかなかその作用の持続性っていうものをちゃんとこう調べることができてない。
それは抜けないから、壁にくっついてて抜けないから、きっちり抜いた条件が作れないってこと
ですか？そうなんです、はい。ですからちょっと分かりません。
すみません、だいぶ前の経験なんですけども、中和抗体で処理した時には、感染の時とその合法体形成の時とで若干違う動きをしたように思うんですけども、多分シンシチウム形成の時の方が非常に効きやすい、中和抗体形成なんかでは効きやすい状態なんですけど、今先生言われたのはほとんど同じマギーの時と同じような濃度で同様にこうブロックされるというふうな、と言われたように思ったんですけども、それでよろしいでしょうか？やっぱり CD4 と GB120 が中心の場合とケモカインレセプターを返せる場合で若干違うのかなと思ったんですけど。
難しいご質問ですが、マギーでの感染阻止効果と、PBMC なんかでの感染、阻止効果っていうのは、それほど大きくは違わない活性ではあります。で、シンシチウム形成状態でどうかっていうのはちょっとなかなか難しいんですけども、もともと R5 の HIV-1 はそれほどこうシンシチウム形成の強いものではありませんので、ちょっとそのあたり、最近 R5HIV-1 もなんかシンシチウム形成を起こすようなこともちょっと言われてますけれども、そのあたりのシンシチウム形成の程度とそのこのものの活性とかっていう関係についてはちょっと分かりません。
他にいかがでしょうか？もう少し時間ございますけれども、じゃあそしたら私から、CCR5 を抑えるということが、治療薬になるということは、CCR5 のディリーションミュータントの方にはかかりにくかからない、それから、ヘテロザイガスの方の場合は病気が起これるということからもそれは間違いないだろうと私も思うんですけれども、一方で例えばネズミの GVHD のモデルなんかで、その肝臓の GVHD を起こしているその局所にこうアクティブに入っていってるそのホスト の CD8 陽性細胞はすべからく CCR5 陽性であるといったような知見とか、要するにその CD8 セルの非常にアクティブなものは CCR5 を出しているのではないかと。だから CCR5 を抑えるということはことによると、患者さんにとってある場合においてはベネフィットでないのではないかといったような議論が一方であるかと思うんですけれども、そのあたり先生コメントを頂戴できますでしょうか？
ちょっと不勉強で、その CD8 陽性細胞の、CCR5 っていうものがその実際その細胞の機能においてどのように働いているのかちょっと私よく分かりませんので何とも申し上げられないんですけれども、TAK の R7 がその CCR5 に結合したとしましても、その細胞の活性そのものには影響は及ぼさないだろう。だからその CCR5 がそのどのような機能を起こしているのかってちょっと分かりませんので申し訳ありませんけども、コメントできません。
ありがとうございました。いかがでしょうか？で、すいません、もう一個だけと今の議論の中で非常に乱暴な話なんですけども、こういうタック779のようなもので GVHD の治療薬なんてことはひょっとしてできるのかなとふと思ったんですけど、そんなようなことは特にお考えではない？
やはりそのCD8 陽性細胞での その CCR5 の意義がちょっと私理解できてませんので、何ともお答えできません。申し訳ありません。
あとはいかがでしょうか？もしなければどうもありがとうございました。